リンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
社長こと井岡です。
部長こと平林、
そしてアシスタントの富田恵です。
そして音楽担当ミキサーの眉毛でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店しますが、社長、
はい、
早から来てくれてんねんけどね、店、
そうだ、ね、
今日バイト2人休みなんですわ。
どうしたんですか。
なんかね、インフルエンザじゃないって言うてるけど ね、インフルエンサーかな、
ザじゃなくてサですね、
サーかもしれんね、C 型とかいうやつかもね違うんかな、
B 型も聞いたけどね。
社長、ちゃんとその辺の椅子出してちゃんと用意してくださいよ。
大丈夫ですよ、
お客さん来るんやから。
もういつ来る
んだろう。でも今日お客さん言うたってね、またあの人あのインフルエンザになってくんのちゃうかな。
そうかもしれない。
よ、鼻垂らして喉痛いとかね、首のところのリンパが腫れてるとかね、
言うてました。
年のせいやと思うねんけどな。
そうでしょ
う。うん、いやもう
コンコン言うてますよ。
もう空いてるから入ってください。鍵持ってるやん。部長。
何？
見るからにリンパ腫れてるね。
あ、そう。ありがとう、ありがとう。もう抗生物質飲んだから。
抗生物質あ、まあ、奥さん抗生物質みたいなもんもね。
わからんねんな。今日ね、あの新人ちゃん連れてきたよ。
新人ちゃん、新入社員、
うん、
この時期に。
この時期に
聞いてないな、社長。
っていうでも去年の10月、去年の10月から入ってんねんけど。
中途採用、
うん、
中途採用、
中途採用、
中途採用、社長なんか中途採用。え、何ちゅう子なんですか。どこ来てんの。まだ来てへんやん。
めぐみちゃん。
めぐみちゃん。
あ、後ろに隠れとん。
こんにちは。
あ、こんにちは。
こんにちは。すみません、ちょっとシャイで。
え、シャイなんですか。
人見知りなんですけれども。
え、そうなの。
お願いします。
目を見て喋られるとちょっと辛いな。俺まだつもりはまって喋られ
へ
んか
ったらどうしようかな。ち
ょっと外し目で。そう、マスターとはこう、マスターシャイやから目は外して喋ってもらうと。
シャイとシャイで。
そうそう、顔は向いても目はのく。
あ、なるほど、わかりました。
もう眉毛なんかガン見してくるから、もう俺笑って喋られへんなるからね。まあ、あいつは多分俺のことが好きやとは思うねんけど、うん、ふんふん言うな。ところでね、今日めぐみちゃんのためにというわけではないんだけどね、はい、防災ショットバーというのは今日初めて来られたんでちょっとご説明をすると、防災ショットバーというのは希望を持ってね、いろいろ震災とか災害とかで酒蔵が被災をしています。でその酒蔵のお酒を取り寄せて、まあ、皆さんに飲んでいただこうかなという、まあ、防災ショットバーというのをやっとるんですよ、
うん、
で今日は、福島県の会津ですね、
はい、
うん、会津のお酒をご用意させていただいています。
はい、
うん、なんかもう、え、富田さん、富田さんって言うのやったっけ、
はい、
え、名前言うだっけ。
言うたよ。
あ、言うたっけ。
めぐみちゃんって聞きましたよ。
最近名前聞いたかどうかね、だんだん欲しいな。めぐみちゃんやね。めぐみちゃんね、はい、はい。じゃあめぐみちゃんね、うち の、 あのお店に来たらこのお品書きを読まなあかんのですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。でこのお品書きをうまく読めたら、
うん、
あ、ラッキーポイントがあるんですけれども。
やった。
そう、読めずにちょっと引っかかると、うん、最後に大きな処罰を受ける。うん、眉毛用意しておいてもらうように、よろしくお願いします。はい、では
それはどっちの不倫なんでしょうか。
うん、え、不倫、不倫って部長やろ。
いやいやいや、
これ
え、
はい、
はい、
では紹介しますね。
はい、
はい、福島県川沼郡会津番下町にありますあけぼの酒造合資会社さんをご紹介します。2011年に発生した東日本大震災、会津番下町のあけぼの酒造も大変な被害に見舞われました。創業以来の母屋は全壊、倉庫に保管していた大吟醸をはじめとした多数のお酒は床に散乱、漆喰の厚い土壁もあちこちが崩れたそうです。蔵の外では避難されてきた方々の様子などを身近で感じ、その時に自分たちに何ができるのか、会社として酒造として何ができるのかと考えたそうです。そして出した答えが、笑顔の輪を作り出さなければいけないでした。 日本酒を作る自分たちは日本酒を使い、暗い世の中に少しでも多くの笑顔の輪を作り出さなければならない。日本酒の力、日本酒の輪で被災した東北、地元福島、そして日本を盛り上げなければならない。自らの蔵も被災し大変な状況の中、ゼロからの気持ちで酒造りを再開しました。そして作られたお酒の味はですね、作り手の気持ちがお酒に伝わっているかのような独特の優しい味わいが特徴です。舌にさらりふわりと触れるソフトな酒質は、飲む人の表情を笑顔で満たしてくれるような温かいお日様のようなお酒とのことです。そのあけぼの酒造さんから今日は一生青春大吟醸がご用意されているということなんですね。一生青春とは、当時制をやめて自分たちだけで初めて作った酒ということに再出発の意味を加えまして、一生青春と命名されたそうです。いくつになっていてもいつからでも青春の心を持ち、新しい挑戦をしていこうと固い決意で始めた酒造りを象徴する言葉。2011年、若い世代がスタートラインに立ち、その年新しい挑戦として作った純米酒一生青春は新たなスタートを切りました。一生青春のバトンをまだ見ぬさらに次の世代へつなぐ、そんな思いが込められています。華やかで芳醇な香りに軽やかな味わい、そんな一生青春をお楽しみください。
うまいなとこれ聞いてる人は思うかもしれへんけれども、これね、言葉を置きに入ってるね。間違えないように読もうという意識がラストで気が緩んだよね、これ。ようあるパターンや。おもろないなと思ってたら、もう壺にはまった状態で引っかかりよったなと。
これでも、このお酒、当時制をやめたっていうのは面白い話だね。
部長勝手に開けて飲んじゃう
か。飲んでへんよ、
まだ。
これはもう専門の人決めへんっていう意味かな。
なんかね、当時制度っていうのは、当時のおっちゃんっていう、こう誰か頭になって、その人がこうやるっていうのじゃなくて、結構今日本の中では新しい作り方として、機械式と当時制との間に、そういうこう、誰かが責任、当時という責任者ではなくて、こう会社組織というのかな、今までだったら当時の名前でこの酒作りましたよ、じゃなくて会社の名前でちゃんと作ってますみたいな、ちょっと言い方わからないですけど、
でもその専門職を作らないっていう、
そうみたいです。
だから我々と通ずるところがあるかな。
あ、そうなんですね。
どういうこと？
いやいや、もうあなたはこの係ですよって決めて動くわけじゃないじゃないですか。防災に関してね。
あ、びっくりした、家庭のことかな思った。
これ
またあのオフホワイトの話かな。うちの主人じゃなくてどこでもええねんって言われてる状態だから。
うちはそんなことありません。
そういうことにしておきます。当時生、今部長が言われたように、これをやめていくところっていうのが、新しいこう斬新なお酒を作るところに多くなってきてるようですね。ところでめぐみちゃんは何歳でしたっけ？
今年25になる。
今年25
になる年です。
じゃあまだまだ青春やね。ちょうどもってこいの名前というのが一生青 春。
はい。
眉毛何歳だったっけ？32。やっぱりね、32になっても一生青春や。
うまいこと言うよな。
そうやろ。
社長まだ青春してるもんな。
そう。もう、姫路で一生青春やもんな。というところで、いつものように乾杯したいと思いますので、
乾杯しましょう。
ちょっと継がさせていただきますが、昨今の数々の災害によって被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では災害多いもんね、ここ台湾も大地震。
そうですね。
勝手に継がんといてくれるめぐみちゃん、それ。
すいません。
ごめん、ちょっと教育がなっとらんかったね。
じゃあ乾杯したいと思いますので、よろしいでしょうか。では、被災された方々が一日でも早い復興を心から祈念して乾杯します。乾杯。
乾杯。
乾杯。
どないですか、うん、社長。
ちょっと濃厚ですけど、うん、私は濃厚なんだけど舌の上に乗ったらソフトなイメージですね。
あ、そうですか、はい、部長、
うん、スルッと入っていくかな。はとても飲みやすいお酒
です、ね、あ、そうですか、うん、めぐみちゃんは。
そうですね、辛みはあるんですけど、その中にこう甘さもしっかりあって飲みやすい一杯でしたね。
うまいこと喋るな。眉毛でえらい違い。眉毛なんかうまいしか言わへんの。うまい。
いや、それがね、まあ、一番
だいぶ飲んどるからね。
さて、本編に入りますが、シリーズ、はい、今までが本編ちゃうかったわけではないですけどね。防災マニュアル心の中にということで、昨年に引き続き地域豊穣化のまちづくりについて考えていますが、まあ、前回をちょっと振り返ってみると、地域豊穣化というものには、風の人、土の人、水の人、光の人、火の人というものが存在します。まあ、それらの要素を持った人たちがうまくお酒のように醸し合うことで地域豊穣化となるというお話を前回させていただいています。はい、まあ、聞き逃したという方は、社長、はいはい、どうすればいいですか。あ、
そうですね、聞き逃した方はですね、ヤフーで防災ショットバーというふうに検索していただくと、なんと防災ショットバーのホームページからですよ、過去の放送をすべてお聞きいただけますので、一度ホームページをご覧になってください。
ありがとうございます。
すごい、全部聞けんねや。
そう、全部聞けるんですよ。もうぐったぐだに酔っ払っとるページもあるもんね。ろれつ回ってないとかいうね、
日によって。
そう、さて、前回聞き逃した方にはちょっと説明させていただく復習をしますので、うん、まあ、めぐみちゃんもちょっと聞いていただいていいかなと思いますが、はい、部長、まあ、風の人っていうのはどんな性質を持った人のことでしょうか。
風の人っていうのは、地域の外から理想の種、物とか情報とか人とか知識を運んできたり持ち出したりする人、うん、あとはね、地域内にとどまった空気を動かす源を作ったり、風の力で芽生えたものに刺激を与える人のことやね。
なるほど。じゃあ土の人は、部長、どんな性質でしたでしょう。
うん、土の人っていうのは、その土地に運ばれてきた種を温かく守る人、うん、地域を支えてコツコツと耕して、土台的な、ま、人のことです、
ね、なるほどね。うん、じゃあ社長、ね、はいはい、水の人っていうのはどんな性質を持った人だったでしょう。
は
い、
水の人とはですね、種に水を与えてくれる人、うん、芽吹くきっかけを作る人、興味や関心を持って育てる人、小さな動き面白がったり、損得や利益のためではなく、イベントや活動に関わって動きのきっかけを作る人です。
なるほどね。はい、まあ、社長、それじゃあ、はい、ついでに光の人、はい、どんな人。
光の人とはですね、醸す過程の、まあ、いろんな情報を人に伝えてくれる人ですね。うん、地域に埋もれている宝物に光を当てて情報を発信していく、まあ、広報的な人でしたよね。
なるほどね。はい、まあ、あと火の人っていうのは、実った実をですね、まあ、果実とかを調理して食べやすくしてくれる人、まあ、分かりやすく伝えてくれる人っていう意味ですね。うん、まあ、それら風、土、水、光、火の性質を持った人たちがうまく関わり合いながら、まあ、種を醸すというお話をさせていただきました。まあ、地域豊穣化に関わるさまざまな人の中から、今回はですね、水の人について考えていきます。うん、まあ、水の人の存在っていうのは、うん、地域の中でも重要でもあるにもかかわらず、その存在はあまり語られない。うん、では水の人の存在というのはどんな人でしょうか、部長。
水の人っていうのは、まあ、他の人とか物から束縛されることがなくって、うん、まあ、興味や関心の範囲で自由に行動する、うん、まあ、ええものはええよ、うん、あかんもんはあかんよと、うん、利害関係を超えて、まあ、はっきりと発言してくれることが多い、うん、なんかそんな感じですね。
なるほど。
そういう意味ではとても信頼できる存在なんですが、うん、一度興味や関心を失うと、まあ、何のためらいもなく他のものに興味や関心が注がれていくということで、どうしても存在の痕跡が残らないっていうような、イメージを持ちます。
なるほど。
まあ、植物の成長でも水は絶対的に重要かつ必要なもんなんですが、うん、実った時には水自体の痕跡は残されていないっていう、 なんか不思議な存在です
ね。なるほどね、水の人のイメージですよね、うん、じゃあねめぐみちゃん、
はい、
水の人のイメージを今聞いて、うん、水の持つイメージっていうのはどんなのがあるでしょう、
うん、水のイメージ、でも変化していくものというイメージはやっぱりありますかね、うん、まあ、土壌のその発酵から生まれる湿気やその海水から蒸発する湿気、うん、そこからまた形を変えていって、まあ、大気中の雨雲となって降り注ぐ雨になって、うん、でサラサラと流れる小川になって、でまたその小川が流れていくに従って大きな大河になっていくと、でやがてそれは海水へと変化していったり、また降り注いた雨っていうのは土壌に浸透したりもしますよね。なので水そのものがいろいろなものに作用して変化させる力も持っているっていうふうに思います、
うん、そうですね、水がいろいろなものに作用して変化させる力を持っている、そう考えれば水のあり方そのものが地域の風土と言われる風の人土の人を作ると言っても過言ではないですね、
うんうん、マスター、そう考えると、うん、地域の性質となる風土を知るには地域の水の人の在り方というものを確認しておくことが大切なんですね。
そうなんですよ、うん、まあ、水の少ない砂漠でも、それから水の多い熱帯雨林でもね、水の量にかかわらずその地域の風土は形を変えて育ちます。水の人が多ければ育ち、少なければ育たないということではないんですよね、部長。
あのね、まあ、確かに水はいろんなものを含みやすいっていう性質から、まあ、とどまれば腐ってしまう、流れすぎると濁流になって土地や風土、さらには文化まで、まあ、破壊する恐ろしい力を持ってますよね。
そうですね、
まあ、ただ不思議なことに、清らかすぎる清流には養分が少なくって生き物が住みにくい。で、世の水の中には多くの生物が生息する場合もありますよね、うん、優しい水の流れは心の和みや安らぎになることから、水は人の心や感性に直結しているような、そんな感じ
ですね。なるほどね、
う
ん、
それだったら典型的なものにホタルがいますよね、うん、ホタルっていうのはあまりにも綺麗な清流だと存在できない、
はいはい、
ある程度養分を持っている水の環境にしか存在しない、やっぱりちょっと濁っていた方がいいっていうことですよね、うん、なんか不思議なことですね。
そうですよね、まあ、ホタルは綺麗、ね、うん、な水を好むだけではなくて少々の淀みも必要っていうことかな、まあ、人間社会も部長同じなんですかね。
そうですね、うん、あのどの生き物も生きるためには水を必要とどうしても不可欠になるんですが、うん、地域活動でも水の人の存在は不可欠ですよね。
そうですね、
まあ、興味や関心を注ぐ水もしくは水の人の存在がなければどのような活動も発生、まあ、芽吹くというようなこともなければ育つこともないのかもしれませんね。
そうですよね、そう考えると何か些細なことを思いついた人がいたとして、まあ、その人の周りでそれ面白いねとかいいねとかっていう関心を持って囁いてくれる人がいるということで、うん、まあ、地域活動でも次のステップに大きなつながりとなるんかなと部長思いますよ。
そうですね、うん、その囁いてくれる人こそが水の人ではないかと思います。
ちょっといいですかね、うん、あの水やですよ、水の人と言われるものはね、流れてくる時といいますかね、水が動く時にいろんなものを運びますよね、うん、いいものもそうでしょうし悪いものも同等に運んでしまうって言いますか、巻き込んでしまう性質がありますよね、うん、水はそれだけ純粋ではあるんですけれども、まあ、良くも悪くも高いところから低いところへ流れる一方通行的な個性という伝播力も持ち合わせてしまっていますね。その伝播力、伝える力は大きくてですよ、大地震ではね、揺れの力の水の集合体津波と変化させてね、物質も文化も風土も全てを飲み込み流し去って破壊する恐ろしい性質、力を持っていますよね。
社長何が言いたい？
だから何が言いたいかというとね、うん、水や水の人、まあ、要は使いようで大きく変化するということですよね、うん、
社長、はい、水や水の人の使いようっていうのは例えばどういうことなんですか？
うん、例えばですよ、食 植木鉢の植物がありますよね、うん、その植物に水っていうのを優しく注げば土に優しく浸透して種や植物にいい影響を与えます。ところがですよ、ジャバッて勢いよく注げばね、植木鉢の中の土は外に流れてしまうだけではなくてですね、種や植物そのものも流してしまうといった悪影響も出ますよね。これが小さくても破壊力そのものを持っているということです。地域や文化風土も同じね、優しく注げばうまく育って、手荒くすれば育たないだけではなく破壊してしまうということになるということですね。
植木鉢に注ぐ水の例えすごくよくわかりました、うん、
はい、
でも社長、その話から考えますと、うん、水と植木鉢だけではなくて、うん、土の存在も大きく関係してきますよね。
そうなんですね。土との関係も非常に重要です。直接に種や植物へ水が伝わるわけではありませんよね、うん、やはり土の力を借りて伝わるのだと考えられますね。
そうですね、そう考えたら水の力をうまくコントロールして、優しく伝えることができるのが土というか土の人なんですかね、部長、
うんうん、逆の考え方をすると、カチカチになった土に水を浸透させるのは大変なんですね、本当にゆっくりゆっくり少しずつ少しずつ長い時間かけて、浸透していくっていうことになるんですね、
だからカチカチになる前に水が浸透しやすい土といいますか土地といいますか、そういう地域にしておくっていうことが本当に重要なことなんだなと考えられますよね、干からびてしまっては大切な命も途切れて失われてしまうことになるね、
そうなんですよね。今めぐみちゃんが言ったように、このことは植物も、同じように地域も文化も風土も同じことが言えるわけですよ、大切な命を守るためにはやはりコツコツとした継続っていうのが最も重要なことなんでしょうね、部長、
ね、はい、その継続にはね、モチベーションの維持っていうのが重要な鍵ってなるんですが、継続力を阻害する心ない言葉、腐った水、心ない水の人が運び入れてくることがあるんですね。腐った水、心ない水の人っていうのは聞く心を持たないために、過去の教訓を知らずに自分の小さな知識で身勝手に動いて、しがらみや悪しき習慣から抜け出せない、陽動みといったような状態を作ってしまう、非常に残念なことですね。
その淀み状態を解決する方法ってないんでしょうか。
淀み状態の解決ですか、この淀み状態っていう、水たまり、汚い水たまりっていう言い方は表現がいいのかどうか分かりませんが、淀み状態の水たまりのを変化させることができるのはやはり風の人だったり光の人っていうことではないですかね。
じゃあ、次回はですよ、風の人や光の人、この人にねスポット当ててみましょう。
社長が来ましたか、
今日は使命は社長ですね。そうですね、
はい、
じゃあね、次回は風の人光の人がひょっとしたらうまく地域を変えるかもというお話をさせていただきたいなと思いますので、というところで時間が参りました、この続きは来月ということですが、めぐみちゃん、いかがだったでしょうか。
はい、もう
初めての参加、
最高です。
はい、最高ですか、ほんまに
最高です、
顔はあんまり喜んでない感じですね。
さっきから酒ばっかり飲んどったけどな。
そうそうそう、テクニ社長の社員の分の金は払ってよ、
払っといてよ、ちゃんと
めぐみちゃんのだけは払います。
ありがとうございます。
じゃあよろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあまた来月お会いしましょう。
さよなら。